森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、はい、10月でしたかね、台風が
2回来ましたね、
2回来たかな、
連続で。
そうですよね、はい、そしてとにかく夏がものすごく暑くて、はい、それがもう9月も引いていて、ところが10月に入って中ぐらいにはもう冬が来たのっていう、
急に寒くなりましたよね。
そう、寒くなったりして、はい、気温の差も非常にあって、寒暖差っていうんでしょうかね、うん、はい、そういうので私の周りで体調崩してる人結構いたんですが、
そうですね、不調を訴える方、外来にまあまあいらっしゃいました。
あ、そうなんですね、
はい、
どんな不調が多いんですか？
なんか倦怠感だったりとか、あとは頭痛とか、なんか優れないみたいなのがですね、多分これって、気候が関係してることも多いんですよ。今日はですね、気象病について、以前もお話したことあるんですけど、またちょっと改めてお話ししてみたいと思います。
はい、気象病っていう名前がついちゃってるんですか？
そうですね、よく感じるのは低気圧が来るとなんか体調が悪いとか、雨が降ると頭痛いなの
ありますね、
訴える方いらっしゃるじゃないですか、
気圧が関係してるんだなってことはちょっと感じていますが、
そうなんですよ、気圧とか、あとは湿度、あとは温度ですね、などの気候の変動に伴って生じる不調を気象病と言います。大体はですね、高校生から2、30代の女性に多いと言われてます。50歳以上になってくると、それプラス関節痛が伴ったりとかすることもあるみたいです。なった方は分かるとは思うんですけども、症状として基本的には頭痛いとか普通ですね、
よく聞きますね、
あとは倦怠感とか、あと肩こり、
肩こりか、
あとめまいとか、ふらつきとか、むくんだりとか、あとはもう気分が優れうつ症状みたいな、そういったものが出たり、あと関節ですね、のもあります。原因としてはですね、自律神経のバランスが乱れるために症状が出現すると言われてるんですね。よく自律神経ってね、僕のお話の中で出てくることが多いんですけど、これが一番関わってることが多いんですよね。自律神経ってもう一回説明するとですね、交感神経っていうのと副交感神経ってのがあります。基本的にはこれは生命を司る人間が生きていくための必要な神経なんですけども、その交感神経っていうのは基本的には活動もいろいろ活発に活動したり、興奮したりとか、そういう時に働く神経で、副交感神経っていうのは逆に言うとリラックスとか、落ち着いている時に働く神経になります。でこのバランスが崩れるとなってくるんですね。耳の中にですね、内耳っていうのがあるんですよ。でここってもともとはバランス司ったりとかするところなんですけども、器官なんですけども、気圧を感知するセンサーがあると言われてるんですね。その気圧の変化を内耳にあるセンサーが感知して、でそこからの神経が過剰に興奮するとですね、自律神経のバランスが乱れてですね、例えば交感神経優位になりすぎるとめまいだったり頭痛だったり関節痛が起きたりとか、あとは副交感神経が優位になってくると、眠気だったりとかだるさだったりとか、うつ症状が出たりとかいう形になります。なのでこのバランスがうまく保たないとこういうのが起こりやすいんだよ、と言われてるんですね。
耳の奥が関係してるんだ。
でよくほら自律神経関わってくるのはストレスだったりとか、
そう言われてますよね。
ですよね、なんでそういった寝不足だったりストレスとか、そういったものをやはりきっかけとしてバランスが崩れてますんで、それにプラスこういった内耳の問題が出てしまうと、症状が出てきたりとかすると思うんですね。
気象病って先ほどね先生が症状をおっしゃいましたけど、
うん、女性にすごく多いし、私の周りでもよく聞きます。とにかく、
あ、やっぱそうですか、
うん、その気圧の変化でそうなるんだけど、 ならないようにできないんでしょうか。
そうですね、まあ、対策としてはですね、
そう、
うん、とそれをやるから全て丸く収まるわけではないですけども、うん、まあ、やれることはやっといた方がいいと思うんで、
そうですね、
まあ、一番は自律神経を整えることですよね、うん、そのバランスが崩れてしまって起きるので、
はい、
なのでやっぱ規則正しい生活だったりとか、うん、睡眠はちゃんとしっかりとってくださいねとか、
うんうん、
あとはストレスも、ね、除去してくださいとか、あとは栄養バランス、食事ですね、それでも大切です、
ね、
うん、で、
そうか、
体内時計のリズムが乱れると自律神経も乱れてくるみたいなので、
うん、
やっぱし寝不足だって変な時間寝てしまったりとか、そういうのはやめて決まった時間に起きたりとか、
はいはい、
であと日に当たったりとかして、うん、体内時計をちゃんとリセットしてもらうというのが大切だと思うのと、うんうん、あとは汗をかいたりとかする適度な運動が必要だと思いますね、はい、体を動かしたりとか、
はい
はい、まあ、栄養素としてはよく言われてるのはビタミン B 群だったりとか亜鉛、
はい、
とか、うん、マグネシウムとか、
はい、
鉄とかビタミン C っていうのは摂取した方がいいですよと言われてるんです。
うん、バランスの良い食事をとるっていうことだから、生きていく上の基本的な生活習慣がちゃんとできてればだいぶ防げる。
そうですね、
ですけどね、
結構でも食生活の乱れ多いですね。しかも
多いですよ、
食欲の秋と言われましたし、
うん、
これからは、忘年会とか飲み会が増えて、うん、ね、食べ物も乱れるし睡眠も乱れるじゃないですか。
そう、飲み会も増えるし、
そうなんですよ。
それでバランス取っていくのは
難しいですよね。
難しいですよね、
うん、もう少なくとも休みの日はしっかり休養を取りながら、うん、体を動かして日を浴びてっていうのが大切だと思います。
そうですね、うん、日を浴びてね、
あとは、まあ、マッサージですね。
あ、体のね、
はい
はい、
耳のマッサージとか、
はい、
内耳の血流を良くするために耳のマッサージをするといいみたいです、
うん、そうですね、前先生にちょっと番組でも教えていただいたことありましたよね、
は
い、
そうですね、
耳のマッサージ、
耳掴んで、
はい、
5秒引っ張って、うん、とか5秒上に上げて、
はい、
5秒下に下げて、うん、あと耳を包むようにしてとか、
はい、
あとは
そうです、ね、
回転させて耳を押さえながら回転させるとか、うんうん、
はい、
そういったことをやることによって血流を良くするとか。
そうですね、うん、耳にもいろんな神経が通ってるってことですよね、
はい、あとは、まあ、漢方とかもあったりとかするんですけども、ね、まあ、頭痛ければ、まあ、頭痛薬ね、カロナールだったりロキソニンだったりとかそういったお薬使いますし、はい、あとは漢方で五苓散ってお薬が頭痛とかむくみとか倦怠感にはいいみたいです。
五苓散、
はい、あとは緑漢散っていうものは不眠だったりとか、
はい、
イライラした時に使われるお薬になるので、
うんうん、
そういったものも活用してみてもいいかもしれないですね、う
ん、なんか漢方だとこうずっと結構長く飲むイメージがありますけど、
まあ、思ったよりも緑漢散とか1回飲んだだけでも
効いたりする、
はい、効いたりします。
へ、
まあ、これ気象病って、まあ、難しいんですけども、いろいろ今アプリとかあったりとかするので、
はい、
天気もわかるし、だから未然に対策を取るのがいいみたいです。なってからマッサージするよりかは、うん、もう送りそうだなと思った時に、
うん、
まあ、マッサージとかしたりとか体を動かしたりとかして、
はい、
備えておくっていうのがより効果的みたいですね。
そうですね、はい、事前に確かに今そういうアプリがあったり、
そうですね、偏頭痛アプリとかもあったりとかしますし、
ありますね、はい、頭痛外来とかもありますしね、
うんうん、なのでそういった形で対策を取っていただければと思います、
はい、分かりました。自分でできることって言ったら基本的な生活習慣をしっかりして、
ね、
生活のリズムを整えて、
はい、
日を浴びて運動もして、はい、そして耳のマッサージとか、まあ、全身のマッサージを受けても、ね、うん、いいと思いますし、血流を良くしていく、
またバランスいい食事ですね、
はい、美味しいものを食べ過ぎないようにしましょう、
は
い、
そうですね、偏食はやめた方がいいと思います。
はい、もう来月は12月なので、もう先生も私も忘年会シーズンで、
そうですね、
もう飲み会もたくさん入ってきている頃かなと思いますので、はい、うん、お疲れを残さないように、
そうですね、体調を整えていただいて、
はい、
はい、
元気にまた来月お耳にかかりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。